in prison as though you were in prison with them.
4節、結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。
And continues in verse 4, marriage is to be honored by all.
5節、金銭を愛する生活をしてはいけません。
In verse 5, keep your lives free from the love of money.
今持っているもので満足しなさい。
And be satisfied with what you have.
そして、7節、神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。
In verse 7, remember your former leaders who spoke God's message to you. Think back on how they lived and died and imitate their faith.
今日の13章の7節の言葉ですが、神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼の生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。今日はこの言葉を皆さんで、噛み締めていきたいと思います。
And today we want to think about more about chapter 13, verse 7, where it reads, Remember your former leaders who spoke God's message to you. Think back on how they lived and died and imitate their faith.
ここにおられる人は、この一人でですね、教会に来ましたっていう人は一体どのぐらいいるでしょう。どなたかに誘われないで一人で教会に来ました
っていう人いらっしゃいますか。
もう自分でですね、私は神様を信じたい、教会に行きたいと思った人は一体どのぐらいいらっしゃいますか。もしかすると3人ぐらいいるかなと思うんですけども、恥ずかしくて手が上がらないですね。でも本当に教会に行く理由は、どなたかに誘われたりするっていうことが多いですよね。
And so we know the truth is that, most of us, almost all of us are being invited, and that's why we decide to go to church.
または本当にどなたかの人生、クリスチャンの人生に本当にある意味興味を持って、あの人のようになりたいなと思って教会に行くこともありますよね。
Or in another case, we look at Christians around us and we decide that we want to live like them, or we want, and that's one reason why we decide to go to church.
まあもしかするとうちの娘や息子のように、親がクリスチャンだからしょうがない教会に行ってやるかと思ってですね、教会に行く人もいるかもしれない。
And so there might be people in this church who have Christian parents, and that's probably one of the reasons why they were brought to church as well when they were.
でも理由はどうであれ、私たちは教会にこう来ることができたわけですね。
So with regardless of what were the original reasons for coming to church, we have all end up here today.
で、私はですね、私も教会になぜ行ったのかなと自分でこう考えると、友達が誘ってくれたわけです。
And as I think back about how I started to go to church myself, I was first invited by a friend.
そしてその友達が私を誘ってくれた時には、教会だって言わないで人生について考えるところがあるから、私について来いと先輩が言ったので、ついてったわけですね。
And back in high school, I was invited by someone who didn't actually say that he was taking us to a church, but instead invited us to a place where we could think more about our lives.
そして、ここちょっと変なとこじゃない、先輩、十字架なんかがあるよ、ちょっと変なとこじゃないと思ってですね、私と3人招かれたんですが、みんなで話し合ってですね、私だけが先輩を信じて入っていったわけですね。2人は帰ったわけですね。
And, three of us were invited, and looking at this building which had a cross and a thing on the building, we thought this was a strange place, and out of the three, two decided to go, but I believed in the person who invited me and entered the building.
で、そこでお会いした先生は本当に私にとって、素晴らしいこの魅力を感じた先生だったわけですね。そういう牧師先生だったわけです。
And having met the pastor of that church, that he was very, very, I was very attracted to the life that he had led.
ところがその先輩はですね、何を考えたのか、一緒にこう教会に私も行き始めたんですが、来なくなってしまったんですね。来なくなってしまった。
In fact, the person who invited me actually stopped going to church in the end.
先輩、今なんで教会来ないんですか、私を誘っておいてどうしたんですかって聞いたらですね、実は僕はね、今他の教会行ってるんだって言うんですね。
And I'm having talked to that person that invited me. He said that, oh, the reason why I stopped going to the church is because I wanted to go somewhere else, another church.
寂しいじゃないですかって言うんで、彼がですね、じゃあちょっと私の行ってる今教会にちょっと来てみないって言うから、私も招かれて初めてそこに行ったんですね。
And again he said, well, come and check out the church that I'm going to at the moment. And I decided to go to this new church that he was attending.
そしてそこでまた違った先生にお会いしたわけです。違った先生ですね。
And at that time I was able to meet another pastor.
そして私はですね、その先生と話してですね、猪野くん、将来何になりたいのと聞かれました。
And talking to that pastor in one of our conversations, he said to me, oh, what do you want to be? What do you want to do in the future?
まあ、あの時はですね、私はこう答えたんですね。私は大学に入って、まあ、農学部に入って、海外に行ってですね、この海外の援助をするような、そういう勉強をしたいんですと、そういうふうに答えたんですね。
I replied saying that I wanted to go into university and I wanted to study about agriculture and go overseas to learn about what they're doing over there.
その先生は私を見てこう言うんです。猪野くん、それは良くないよ。
And the pastor looked at me and said, No, no, that's not good for you.
なぜ、どうしてですか、ちょっと聖書開けてみましょうって。彼が開けたのはこのピリピの3章なんです。ちょっと開けてみますね。
And he actually opened up the Bible and he said to me, oh, Let's look at Philippians chapter 3.
3章の、ピリピの3章の7節にこう書いてありますね。
In verse 7.
しかし私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。
And it writes, but all those things that I might count as profit, I now reckon as loss for Christ's sake.
3章の8節、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のものを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散り焼くだと思っています。
And in verse 8, not only those things, I reckon everything as complete loss for the sake of what is so much more valuable, the knowledge of Christ Jesus, my Lord.
そしてこの箇所を開けてですね、僕に向かって言うんですね。猪野くん、ほら、損って書いてあるだろ。君が将来考えている計画は、それは意味がないんだよ。と彼は言うんですね。
And the pastor looked at me and he said, Look at this verse, which we read. Everything that you want to do in the future is in fact complete loss, as is written here.
え?損とは書いてあるけども、私の将来を自分でこう考える、なんで損なのか、こう聞いたらですね、彼は言うんですね。キリストのこの素晴らしさをこの知る。すべてのものを捨てて、それを知り役だと思っている私と一緒に高校を卒業したら、伝道することが一番素晴らしいことなんですと彼は言うんですね。
And he says to me that, no, as is written here, the most important thing is to gain the knowledge of Christ Jesus, my Lord. So what you have to do is after you graduate high school, so you can come with me and join me and work in the mission field.
どういう生活してるんですかと聞いたらですね、本当にこの時間があると車に乗ってイエス様のことを伝える、そういうグループなんですね。イエス様のことを伝えるんです。
And what I asked him, okay, so what sort of lifestyle do you live? And he says that when I have time, I get in the car and I drive around and tell people about Jesus.
またですね、本当にこうお金がなくなると、本当に何人かで土方をしたりアルバイトをしたりして生活をするんです。
And what we do when we don't have much money, we get jobs and we go and do some part-time work.
僕は先輩に言ったんです。先輩悪いけど僕はこの人たちと一緒にやれない。私には夢があるから、先輩悪いけど僕は先輩の誘ってくれたこの教会には行かないって僕は言ったんです、ね。
And I'm having, after reflecting on that conversation, I said to the senior that invited me that no, I'm not going to this church because that I have some dreams, I have a responsibility to decide what.
でも先輩ですね、私は本当にここに損と書いてあるから、僕は高校卒業して、日々の生活を稼ぎながら彼と一緒に伝道したいと思って、彼は半年間続けたんです。素晴らしいですね、半年間続けました。
And my senior who invited me also said that as is written here, everything else is complete loss, and so he decides to join that pastor in his mission work.
でも半年経ってその先輩に会ったんですね。先輩どうしてますか?
And he came to teach for 6 months. After that, I asked him, what are you doing now with your life?
私は間違った選択をしたと彼は私に言うんですね。私は間違った選択をしました。
And in response to that question, he says that I made a mistake.
なぜならば私に神様はそういうふうに言ってないのに、私は彼の情熱に負けて、私はそれが神様の御心だと思ってしまったんですと彼は私に言ったんです。
And he said that, that God was not calling me to do that, that I was taken back by his passion, and that was one reason why I wanted to do what、that pastor was doing.
聖書はですね、正しく読まないと本当に人生が無駄に過ごす可能性があるんです。
And as we know that if we don't read the Bible in its context, that we might take it,、take a different slant on what is meant to be said.
この中で何が書かれているかというと、本当にこのパウロは皆さん、このパウロはですね、私は律法こそが、律法に従うことが神様に愛される道だと思っていたと彼はここで言うんです。
And as we know, Paul who wrote Philippians was talking about protecting the law and keeping his ways according to the law. That was how he wanted to love Jesus.
でも律法を私は一生懸命従ったけども、イエス・キリストを信じたら律法を守る人生が無駄だと思う。って書いたんです。
And but he describes how as he when he decided to believe in Jesus Christ that everything he was doing to follow the law was complete loss.
私は今まで自分を誇って律法を守りましたよ、人を愛しましたよ、私はこういうことをしましたよと自分を誇る人生だった、虚しかったと彼は言ってるんです。
He writes that my life that I spent so much time trying to follow this law and love the people around me, but that is all complete loss without the knowledge of Jesus.
むしろイエス様を信じて義とされてイエス様によって生かされる人生が本当に素晴らしいと彼は言ってるんです。
But he's emphasizing that a life with Jesus Christ, that is what being made righteous is and what life should be.
そして9節読んでいますが、キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。
In verse 9, it writes, I no longer have a righteousness of my own, the kind that is gained by obeying the law. I now have the righteousness that is given through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is based on faith.
その先輩からですね、2年ほど前に電話をいただいてですね、伊野君どうしてますかと電話をいただきました。
2 years ago, I got a phone call from that senior.
先輩こそどうしてますかって聞きましたね。
And he asked me, how are you doing? But I replied with a question saying, how
are you doing? 今はね、私はね、いい人と出会ってですね、結婚今できたんだよ。そして今は地元のいい教会に、英語がよく話している、英語を話す人が多い教会に参ってますと。私に話してくれました。
And he said that I eventually got married and I'm now going to a church where many people are able to speak English at the church.
でもその先輩は英語がとても好きだったんですね。そして話したら急に英語で私に話しかけてきました。By the way, Mr. You know what are you doing? とか言いましたね。だから私はですね、実は私は神様を導いて牧師をしてるんですよって言ったら、まあ本当にそういう会話がありました。
And he really likes English and in our conversations that he in fact started using English and speaking to me. And I continued to describe about how I was leading a church at the moment.
で私は振り返ってみると、本当にどういう人に出会うかによって私たちのこの健全な信仰、もしかすると危険な信仰、そういう可能性があるんですね。
And we know it's through who we meet and how we perceive those relationships that affect whether our faith is pure or not.
そして残念なことに、本当に今の日本でこのある意味そのようにこの危険性を持っている教会があるということも事実なんです。
And in churches within Japan, there are churches that are walking on dangerous ground.
実はそういうことがレポートとしてこの出てくるんですね。本当にそのような傾向をカルト化する教会が実は 起こってますよという警告がいろんなところで出されています。
And we can see warnings in different media that talks about how churches have taken a cult-like approach.
そうしますと健全なクリスチャンとはどういうクリスチャンですか？本当に自分の思いでしっかりまず納得する自分の思い、まず自分の思いですね、偽っていないんです。
And、the first thing we read is that to respect your thoughts and to hold dear to what you think.
神様の愛を自分で本当に理解するんです。
And to understand the love that God pours out unto each of us.
そして本当に人を愛する生き方が本当にこれは人生を変える人生だな。納得してそのように生きるんです。
And that, through that, that we can have change and we should live a life like that.
今日のこのヘブルの手紙の13章でしたが、兄弟愛をいつも持っていなさい、旅人をもてなすことを忘れてはいけない、本当にそのようなこの与える心を持っているんです、納得してそのようにこうするんです。
In Hebrews chapter 13 verse 1 it says, Keep on loving one another as Christian brothers. Remember to welcome strangers in your home, and we should continue to do that.
この信仰のゆえに迫害されて牢につながれている人たちを本当に祈って支えよう。そのように納得してするんです。
And also through prayers so that we should also support those people that are going through persecution.
家庭が大切にされるんです。結婚がすべての人に立ったようにしなさい。13章の4節ですね。家庭が大切にされるんです。
And that we should continue to protect and value our families and the marriage that is bounded by it.
金銭を愛する生活をしていけませんとありますが、本当に私たちは神様が与えてくださったものを神様にお返ししよう、そういう心を持って生きるんです。
And also that with our money and how we are blessed with our money that we should also give back into the church.
ですから本当に私もそうですが、クリスチャンになって私はこの神様にいつも十分の一をお返しする生活というのを私はいつも心がけています。
And that I'm always challenged to remember these points and carry out a life like this.
そして本当に余分のお金があったらこれをどなたかに差し上げたい、本当にそのように思って生きています。
And also with the funds that I have that I want to and am aware of making people around me contributing to what people are doing around me.
でも今持っているもので満足しなさい、本当に今与えられているもので私は本当に満足しています。
And also to be consciously satisfied with what God has blessed you with.
どのような信仰を持って生きるか、皆さんがどのような信仰を持って生きるか、皆さんの子供であったり、友達であったり、周りの人が皆さんを見てるんですね。
And that we know that what kind of faith that we have actually has an impact on the people that are watching us around us.
ですから13章の7節、神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活をよく見て、その信仰に習いなさいとあります。
And it writes about that in verse 7. Remember your former leaders who spoke God's messages to you. Think back on how they lived and died and imitate their faith.
9節、様々な異なった教えによって迷わされてはなりません。本当に聖書はシンプルなんですよ。イエス・キリストを信じれば罪許されるんですよ。これ以上の救いがないんです。
And in verse 9 it says, Do not let all kinds of strange teachings lead you from the right way. And God's salvation is very simple, that through Jesus Christ that we are safe, and that's all.
そして、自分が愛されたように隣人を愛していこう。皆さん本当にシンプルなんです。
And that because we are loved, that we need to love everyone around us like that.
そして15節ですから、私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に対させようではありませんか。本当に礼拝の喜びを私たちは体験して分かち合っていくんです。
And in verse 15 it also encourages us to continue to worship Christ where it says let us then always offer praise to God as our sacrifice through Jesus, which is the offering presented by lips that confess Him as Lord.
善を行うことと持ち物を人に分けることを怠ってはいけません。神はこのように生贄を喜ばれるくらいです。本当に善を行う、持ち物を人に分ける、そのことも礼拝なんです。
And also, this is, it describes worship as well in verse 16, where it writes, "Do not forget to do good and to help one another, because these are the sacrifices that will also please God." And today, my message, the main theme or the challenge of the message is to strive to live, to have a pure faith so that we can have an impact on the people around us.
新約聖書の中で最も偉大な使徒と呼ばれるのはパウロですね。パウロです。
And we know that in the Bible it talks about someone of strong faith is Paul, one person, one example.
なぜならばパウロがいなければ新約聖書の多くの部分が完成しなかったからですね。
And we know that without Paul that a good part of the New Testament would not be completed.
なぜならばパウロがいなかったならば、このユダヤ教の中のキリスト教でしかなかったからです。ね。
And that because of that, because without Paul, that the Christian faith would be only part of a small part of the Judaic faith.
で、皆さん、
Jewish faith.
皆さんですね、このパウロはかつてサウロと呼ばれていたと。これが使徒行伝に出てきますね。サウロと呼ばれています。
As we read in the book of Acts, we know that Paul was once called Saul.
そしてこのサウロはですね、本当に憎たらしいサウロだったんですね。憎たらしいサウロだったんです。
And Paul was 憎たらしい。Very hateful. Hateful. Let's go with hateful.
ですから、クリスチャンはですね、サウロって聞いただけで、あんなやつって思ったぐらい本当に憎たらしい、そういう人だったんですね。
And so back then, when they heard of the name of Paul, for example, that people would have a real sense of hatred.
なぜならば、このサウロはですね、クリスチャンを迫害することに情熱を持っていた青年だったからですね。
And that's because he was a person that continually persecuted the Christians at that time.
エルサレムだけで迫害すればいいのに、彼はそれで満足しないで、私はダマスコまで行って、ダマスコのクリスチャンを捕まえますよ。許可をくださいと彼はお願いしたと使徒行伝の9章に出てきます。
In Acts 9, it talks about how that he wasn't satisfied with pursuing the Christians only in Jerusalem, but he decided to go to Damascus as well. He was asking permission to go to Damascus.
そして使徒行伝の9章で奇跡が起こるんですね。この憎たらしいサウロがですね、このイエス様に出会うわけですね。光の中でイエス様に出会って彼は変えられるんです。
And in verse 9, it describes about how as he heads out into Damascus that his life is changed.
そして、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を9章の4節ですね。彼は聞くんです。
And in verse 9, chapter 9, verse 4, it says, talks about how Jesus appears and says, Paul, Paul, why, Saul, Saul, why are you persecuting me?
9章の5節、使徒行伝ですね。彼が主よあなたはどなたですかというとお答えがあった、私はあなたを迫害しているイエスである。
In verse 5 he asks, Who are you, Lord? Jesus replies, I am Jesus whom you persecute.
で、ここで問題が起こったんですね。サウロがこの神様を信じ、イエス様を信じたんですが、誰もサウロが嫌いですから、サウロを助けようとする人があまりいないんですね。
And as we continue to read, we see that because of his past actions that, and that no Christians were very welcoming to Paul.
ところが9章の10節でアナニアという弟子がですね、アナニアよ、あのサウロを助けてあげなさいと幻で見たのでしょうがないので助けに行くわけです。
However, that in verse chapter 10 we hear about how Ananias was approached by an angel and he decides to go and help Saul.
そして15節で神様こういうんですね。アナニア行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。という言葉を聞いて、しょうがないけど、助けに行くんですね。サウロを助けに行くんですね。
In chapter 9, verse 15, the Lord says to Ananias, Go because I've chosen him, to serve me, to make my name known to the Gentiles and the kings and to the people of Israel.
もう一つ問題が起こるんですね。このダマスコに向かう途中で彼はクリスチャンになりましたが、エルサレムに戻ってきたら、この人たちは、あのサウロだろ、サウロなんかと、と言って、 誰もサロを信用しないんですね。
Yep. And as, as having come back from Jerusalem and decided, having met Christ, that Christians there did not want to be involved with Saul.
ところがですね、9章の27節、9章の27。
In chapter 9, verse 27.
しかしですね、エルサレムに入ってですね、このバルナバ、慰め主と呼ばれているこのバルナバはですね、27、ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところに連れて行きとありますね。バルナバが助けるんですね。バルナバが助けるんです。
And in verse 27 it talks about how then Barnabas came to Saul's help and took him to the apostles.
このバルナバっていうのはですね、慰めるものと呼ばれる人、本当に素晴らしい人ですね。
Where's that written? Yeah, and Barnabas was known as being a son of encouragement.
そしてそれはですね、11章ちょっと開けてみますよ、皆さん。11章。
In chapter
11. 11章の23。
In verse 23.
23でこのバルナバがですね、これからこの安定をこというかいろんなところに使わされていくんですが、このバルナバのその人の姿が描かれていますね。バルナバはですね、こう書いてありますね。23、彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ましたとあります。
In chapter 11 verse 23, when he arrived and saw how God has blessed the people, he was glad and urged them all to be faithful and true to the Lord with all their hearts.
24節、彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれたとありますね。バルナバのことを紹介しています。
Introduces Barnabas in verse 24. Barnabas saying Barnabas was a good man full of the Holy Spirit and faith, and many people were brought to the Lord.
そしてその次25、バルナバはサウルを探しにタルソへ行き、タルソに帰っていた、帰っていたサウルを探しに行って彼を連れてきて彼と一緒に時間を過ごした。これはバルナバの伝道ですね。
And then, verse 25, Barnabas went to Tarsus to look for Saul and had decided to spend time with him.
今日は本当に私たちは良いこの信仰者になろうよということを今話しています。
So until now we've just talked about how that we should continue to strive.
そして一歩進んで私たちはバルナバのような人になろうよと皆さんにチャレンジをしたいんです。
And the next challenge I want to challenge everyone here is about to become like Barnabas.
なぜならば彼は本当に聞く耳を持って神の恵みを見て喜ぶことができる人なんです。
And that's because that, he is a person that can listen and hear, the words of God clearly.
皆さん、これは大切なんですね。聞く耳があって神の恵みを見て喜ぶことができる。
And that he has a ear to hear and that he is also able to, be open to the
あの憎たらしいサウロがですね、クリシャンになって皆さん今度パウロと呼ばれるようになるんですね。でもあの憎たらしいサウロのこの中にある情熱をバルナバはこの見つけたんですね。
And that it describes how as Saul, who is later called Paul, that he saw the passion that was in him and was able to grow Paul into the leader he was.
そしてこのパウロこそ、私は時間を過ごしながらパウロこそ私は訓練をするに値すると彼は本当に納得したんですね。
And that he was certain that he had the responsibility to train Paul.
そしてそれが今日読んだですね、11章の25節から読んでいますね。25、バルナバはサウルを探しにタルソへ行き、彼に会ってアントヨケに連れてきた。そして丸1年の間彼らは教会に集まり大勢の人たちを教えた。弟子たちはアントヨケで初めてキリスト者と呼ばれるようになったとあります。
And chapter 11, verse 25. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. When he found him, he took him to Antioch. And for a whole year, the two met with the people of the church and taught a large group. It was at Antioch that the believers was first called Christians.
この新約聖書の中で最も偉大な人は誰ですか？ と言ったら、イエス様、イエス様抜きにしてですよ。そしたらパウロですと皆さん言うと思いますよ。大体言うと思いますね。このパウロを育てたバルナバがいた。1年間教会に集まって彼はパウロを育てたんです。
So if I asked you who was a great person within the Bible, maybe leaving out Jesus, you most probably would say Paul. But as we see that it was Barnabas that took a year to actually train Saul at the time.
そして13章に入ると神様が語りかけるんですね。バルナバとサウルを私のために聖別して、私が召した任務に近づけなさいと言って、この宣教のために使わすんですね。13章の2節です。
And in chapter 13, verse 2, it talks about how they set out into the mission field, where it says, while they were serving the Lord and fasting, the Holy Spirit said to them, set apart for me Barnabas and Saul to do the work to which I have called them.
このパウロはですね、一緒に派遣されて生活を共にし、働きを共にし、収穫もまた迫害も一緒に共にするんですね。
As we see, as they both set out that they worked together and also were persecuted together and also reap the fruits of what they had sowed in the lives of people.
そのようにしてサウロは育てられたんですね。
And through that process we can see that Paul was actually growing through each stage of that with Barnabas alongside.
私もこの金曜日もですね、今男性が少し集まるようになったので、男性が来るとですね、バイブルスタディしようよって言っていつも声をかけます。
So recently we have a few more guys joining us on the Friday service and we've started a small Bible study.
そしてそのガイズにですね、ヒルソングで学んだね、すごいテキストがあるから英語でやろうって言ってですね、このガイズを誘いますね。
So, I have this text that I got from Hillsong Church and we're doing that Bible study in English.
まあ何でもいいんです。でも本当に時間を過ごして一緒にこう分かち合いができる、そういうようなことが少しずつ金曜日も始まってまいります。
So on Friday as well, that spending time with some of the guys at the church is what started.
ですから本当に時間を共にして、生活を共にして、働きを共にして、収穫も迫害も共にする、これが人を育てる姿ですね。
And as we read here that training and growing people is actually very simple, and that's through spending time in work and also the persecutions, the trials and the temptations that all of us go through.
バルナバの偉いのはですね、もう2つあるんです。それはですね、実はサウロはこの成長して、まあ、パウロになるんですけどね、パウロはですね、本当に自分の考えをしっかり持っている信仰者として育ちました。
Another two characteristics of Barnabas, as we see, as Paul continues to grow and becomes a leader.
そしてマルコというですね、英語でマークだね。
マークですね。
マーク君をですね、一緒に伝道旅行に連れて行ったんですけど、マーク君にとってはそれは厳しいことでですね、帰ってしまったと書いてあるんですね。マーク君が帰ってしまったんですね。マルコ君が帰ってしまいました。
Anyway, it talks about how there was a young boy named Mark, and he actually was part of their group and went out on their mission trips. But through a lot of persecution, that Mark decides that there was enough for him, and he wanted to go home.
でもパウロは怒ったんですね。マルコなんかダメだよ、こう言ったんですね。書いてあるんです、それ書いてあるんです、ね。
And it writes about how Paul says no, that's not good.
でも、
Tone it down.
でもですね、このバルナバはね、いやいや、お前はそう言うけど違うよ。マルコにはまた本当に素晴らしい可能性があるよと彼は言い張るんです。
But Barnabas replies to that and says, "No, I can see a lot of potential that Mark has, and refutes what Paul is saying."
このパウロはですね、やっぱりサウロのキャラクターを持ってますからね。俺はダメだったらダメだって言ってですね、そして二人は別れてしまったと書いてあるんですね。別れてしまった。
And Paul has characteristics of when saying no, it means no. That we can see that they both Barnabas and Paul actually split up.
でもね、バルナバはそれでもマルコに自分の時間をかけようと彼は決断をしたんですね。
Barnabas continues to spend time with Mark.
これが本当に可能性のある人に時間をかけよう、 ダメだって言われてもその人を大切にしよう。これがバルナバの一つの素晴らしい面ですね。
And it's one great characteristic that Barnabas had, that even though people were saying no, that he's not worthy, that he continued to want to spend time and to grow that person.
もう一つ素晴らしいのはですね、13章の今日2節読みましたね。聖霊がバルナバとサウルを私のために性別して、私が召した任務に就かせなさいと言ってから出て行ったと書いてありますね。バルナバとサウロという順番で書かれています。
In verse 2 that we've read, it starts off by saying, in the order that set apart for me Barnabas and Saul, with Barnabas being first.
ところがこの13章の後半に来まして、13章の50節、ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有志たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出したとあります。
And continues in verse 50, however, writes that they started a persecution against Paul and Barnabas.
実はバルナバの素晴らしいところは、私よりもパウロは優れているって気づいたときにリーダーシップを委ねたということなんです。
And as we can read, we see that having recognized the leadership potential that Paul has, that he actually lets Paul lead.
ですからもうこれからはパウロとバルナバと書かれるんですね。本当にリーダーシップをパウロに委ねるんですね。
As it continues to write that we see that Paul actually takes a stronger leadership role now with Barnabas taking a step back.
で、私はですね、本当に一人一人がこの良いものを伝えるものでありたい。そういう良い信仰者として育っていきたい。そういう願いを一緒にしたいです。
We here as well want to share the meaning of having a good faith, having a pure faith.
そして本当にこの人は私よりも賜物があるな、才能があるなと本当に思ったら、その人に働きを委ねることができるものでありたいですね。
And as we continue to recognize potential in other people that we need to be able to leave and rely on them and give them the leadership role.
実はそのようにして教会のリーダーシップは次から次へ次の世代を育ててきたんですね。
And through doing that, we are able to continue to grow the next generation and grow the next generation of this any church.
私たちの教会も本当にそのような教会として進んでいきたいです。
And IBF as well, that's how we want to continue to grow.
立派な牧師すぎると、立派な牧師すぎると、その牧師がいなくなると教会が倒れてしまうということが起こるんです。
And the greater or the more influence that the pastor has, when that pastor actually leaves the church, that the foundation of the church is very unstable.
立派な先生すぎるとですね、次の世代が育たないっていうことは本当に起こるんです。
And the greater the pastor is, that the less there is a need to grow the next generation.
でも IBF は大丈夫ですから皆さん、本当に皆さん IBF は大丈夫ですから。
But IBF, we are okay.
本当にですね、この皆さんが育っていく、そういう教会を目指していきたいですね。それでは今日 のまとめですけど、本当にこの私たちもバルナバのように人を育てよう、そういう思いをですね、共有していきたいと思います。
And we just want to continue to share the importance of growing the people around us like Barnabas has.
そして本当に反対があっても、この青年やこの人に私は時間をかけようと思ったら、そのことを私たちはリスクがあってもしていきたいです。
And even though that there might be some risk upon us, that we need to also make a conscious choice to help and support the people.
時間を共にして喜びを共にしていく、そういう関係を作っていきたいです。
And we want to continue to develop those relationships stronger, more in our lives.
そしてリーダーシップを次の世代に委ねる、そういうことを私たちも願っていきたいです。
And we also want to continue to grow the next generation so that they're able to take on more leadership roles.
それではお祈りをします。
So let's finish with prayer.
神様、本当にパウロが育てられた、本当にバルナバによって育てられた、これは奇跡です。
Lord God, it's such a miracle to think back on how Paul, who was persecuting all the Christians, was actually grown into such a leader through the work of Barnabas.
本当に人々から、またクリスチャンから嫌われたあのサウロが、 バルナバに入れて愛されて、教会の一員とされて、そしてこんな素晴らしい働きを残したこと、これは奇跡です。
And I'm being hated by all the Christians around him, but Barnabas seeing that potential and choosing to love him, Lord, that's why we have such a, someone to look, someone that has written so much in the Bible for us, Lord.
そしてもうリーダーシップをパウロに委ねた、このことも奇跡です。
And that Barnabas had chosen to give Paul the new a position of leadership, Lord.
神様、本当に教会は次の世代が生まれて、また教会が本当に次の世代に大きな働きが起こるようにと、私たち年配者は願って祈ってまいります。
And Lord God, we at this church, Lord God, we want to continue to grow the next generation for IBF.
私たちができなかった働きが次の時代に起こっていくからです。
And the works that we're not able to do here, that the next generation may they be able to carry it out in your name, Lord.
次の世代が良いクリスチャンの家庭を作っていきます。
May the next generation continue to build a strong family base.
また使命を持つクリスチャンとして育っていきます。
May they be aware of the mission that they have in their lives.
私たち年を取った私たち一人一人そのために祈って支えて愛を注いでいきたいと願います。
And we want to continue to support and pray for that growth, Lord.
神様、この喜びが私たちの周りに伝わってまいります。
And Lord God, may our joy in you, the salvation we have in you, continue to be shared through our lives, Lord.
イエス様の名前によって祈ります。
In Jesus' name, Amen. Amen.